むくり編集部がお届けするむくらじ。こんにちは、ラジオパーソナリティのしょこと、
アシスタントの編集長こと山さんです。
むくらじは皆さんからのお便りをもとに、素敵なゲストをお迎えして、暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんを呼びして勉強になるようなお話をしたりと、日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。
さあ、今日はですね、公開が3月の9ということで、ちょっと1週間後ろ倒しになったんですけども、なんやかんやね、またちょっと言い訳なんですけど、というのも私もしょこさんもですね、ちょっと子供がね、卒業卒園というか、
そうですね、
ね、2人合わせて4人ぐらい、ちょっとドタバタってのと、3月に、新商品ですけど、今ちょっといろいろ準備をしていて、そういう形でね、仕事とプライベートがドタバタしてるので、でいよいよ周りでも卒業とか卒園とかね、
そうですね、
ちょうど卒園式、卒業、高校だと早ければもう卒業
式、高校早いですよね、確か
ね、高校早いよね。中学とかはもう少し先、
うちの中学は、11日なので、公開の次の次の日ですね。
じゃあ皆さんやっぱその辺近辺かな、多分聞いてるね方々も、なんやかんやちょっとドタバタしてるんじゃないかなってのは、しますよね。3月
しますね。
卒業卒園しなくてもするよね、ドタバタ。
そうですね、何かしらなんかありますよね。
あとは考えれば多分転勤の人とか、やっぱ半年に1回、多くの企業様は3月が年度末の会社ってやっぱ多いと思うんで、だ年度末決算期だから営業とかされてる人は多分、このコロナ禍だけど結構大変でしょうし、経理とかの人たちも、事務作業の人たちはもっと多分大変、というね、何かしら皆さんも多分学年変わるだけでもね、ちょっといろいろ大変だと思うんですけど、そんな3月に、せわしい3月に突入しまして、我々もご多分に漏れず忙しいと、いうところでちょっと伸びちゃったんですけど、ちょっと今も話にあったように、今日はその新生活をちょっとテーマに、切り口にしたテーマでお届けしたいなと思うんですけど、今日のテーマはですね、すっきり暮らすための下ごしらえでテーマにちょっと僕の方で考えまして、で多分お子さんがこう引っ越し、新生活始められるケースもあれば、今言ってる転勤族で新しい家だったり、多分タイミング的に、なんかそのご新居、マイホーム建てましたとかっていうケースも、あったり、いろいろあるかなと思う。もちろんね、そうじゃない人も多分たくさんいるかなと思うんですけど、なんか今までむくりでも、こうちょっと物が溢れた状態からすっきり暮らすにはどうしたらいいかみたいな話っていうのは結構ご紹介してきたと思うんですよ。
はい、
とりあえず物を出す、
そうですね、
いるいらないを決めるみたいな、なるんだけど、今回はじゃあそのまっさらなお家に引っ越しをする際に、とりあえず何からでもすっきり暮らしたいと、もちろんその持っていくものを精査するっていうのはすごい大事なんだけど、それも含めてどうしたらこうすっきりした暮らしがスタートできるのかなってふと思いまして、
はい、
しょこさんに、整理収納アドバイザーのしょこさんにちなみにこのテーマ、
はい、
僕が決めてさっきしょこさんに共有しただけなので、
そうですね
1ミリも事前の共有はなし なので
今頭の中真っ白です。喋りながら考えます。
ということで、ちょっとそのあたりを話聞いてみたいと思う。お話聞いてみたいと思うっていうか、ざっくりちょっとこう、
うん、
なんだと思います、一人暮らしとか引っ越ししたいときに、
うん、
すっきり暮らしたいなと思うんだけど、でもなんか必要なものって必ずあるじゃないですか、うん、まあベッドだったりとか、まあなんか、まあ、一通り揃えるかなと思うんですけど、まあその揃えるものでもいいし、物起点でもいいし、
うん、
思いつくポイントとかってなんかあったりします？
すっきり暮らす、そうですね、家が もう決まってて間取りが分かっている場合だったら、もう持っていくものはしっかりと把握して荷詰めしないといけないんですけど、まずそれをどこに置くのかっていうのを、自分はどの暮らし方でどの動き方動線で動いてどこにあると便利なのかっていうのを私の場合は考えました。自分がこの家に引っ越してくるとき、だからまあお風呂に行く途中に和室があって、その和室の押し入れがうちの場合は広いから、各部屋にパジャマとか下着を置くよりは、うん、そこにもまとめておいて方が家族全員取り出しやすいよねとか、
うん、
まあ、洗面所は狭いからそこに置く場所がないか、やっぱり和室だよねとか、
うんうん、
でもそのお家の間取りによって違うと思うんですけど、まあ、収納に関してはもうどこに何を置くのかっていうのをしっかり決めておいて、で足りない家具を買う、収納グッズを買う、
うん
うん、っていうのをしないと、とりあえずここに押し入れがあるから押し入れ収納を買おうで買っちゃうと足りなかったりとか。
なるほど。
その本当は押し入れの奥行きが結構広くあるから前後で分けれたりもできるのに、ドーンってでっかいの買っちゃったばっかりにそこには服しか入れられなくなっちゃうとか、なんかそういうことになっちゃうので、
なるほど、ね、
まあ、一番あの見逃しがちなのは季節物の家電とか、なんか服とかはここに置くとか、服は必要なもの、優先順位高いものだから多分考えると思うんですよ、
うん、
でも季節外のもの、まあ、例えばヒーターとか扇風機とかそういうのって意外とどこに置くか考えないんですよね。
ないね。下手したら年中出しっぱなし。
そうすっきり暮らしたいんだったら隠したいじゃないですか。
いや確かにそうだわ。
だから、まあ、よく聞くのはその押し入れ収納の衣類ケースにコロコロつけて、手前は服、奥に季節の家電を隠しておくっていうのもやり方としてはよく聞くので、なんかねそういうのとかをちょっと意識して、なんか全ての収納を初めから考えれる人だったらいいんですけど、もう私はあの特にその時資格を持ってたわけじゃないけど、すっきり暮らしたくて考えていったんですね、もうこれはここに置きたいっていうのは、
うん、
だからあの収納グッズを買う時とかも結構スムーズにいったんですけど、うん、あと持ってたものを使いたいっていうのと、まあこれからだったら、まあ家電とか、あとなんだろう、意外と見逃しがちなんですよね。
確かに。
そう、結構出しっぱなしのお家もあると思うので、使ってない部屋に置いておくとかね。
いや出しっぱなしになりますね。
なんかそういうちょっと見逃しがちなのをどこに置くのかっていうのを、
いや家電はそうかもしれない。
うんうん、
なるほど。なんか一人暮らしとかするときも、そう、僕は今そう言われてふと思ったのは、まずその部屋のエアコンがちゃんと機能するかどうかってのが一点と、
うん、
新しめのアパートとかなら、まあ結構まだエアコン綺麗だったりするんですけど、まあ意外と、うん、そう、エアコンが カタカタカタカタカタみたいな、なんかそのすっごい昔の、ね、そうそうそうそうとかあったりする。一番最初行ったところはそんなに築浅じゃなかったんで、まあもう20年以上前の話ですけど、
うん、
カタカタカタみたいなところであんまりエアコンつかなかったんですよね。匂いも気になっちゃってみたいな、うんうんうん、ってなった時に住む地域とかによっては多分扇風機が必要、
うん、
きっと扇風機が必要だよねとか、まあ多分まあ 1NK とかなら除湿までは多分いらないと思うんですけど、
うん、
まあこのご時世とかなんでひょっとしたら空気清浄機みたいなものとか、まあ今結構おしゃれな加湿器とか、
そうですね、ありますね、
あったりするから、結構とりわけ狭ければ狭いだけ家電は意識した方がいい気がしてきた。
結構見逃しますよね。私もだって引っ越すとき一応考えてはいたんですけど、うん、子供たちが各部屋にそれぞれ移動したりとかして、今まで一つの部屋で遊んだり寝たりしてたのが年齢上がってきて各部屋になると、やっぱりそれの分だけ季節家電が増えていったときに買ったもののどこにしまおうみたいなのが結構あったりしたので、
うんうんうん、
ね、まず買う前にチラッとだけでもどこに直そうかなっていうのを頭に入れれたら100点満点じゃないですかね。
確かに、まあ、あとなんかこう多分いきなり今から扇風機買う人って多分いないと思うんで、
うん、
まあちょっと先の話だけど、でも扇風機は多分きっと必要だなって思った時に、
うん、
世の中にはこんな扇風機があるんだみたいなのを知るだけでも違う気はするかも。なんかこれぐらいお金バイトでお金貯めたら、
うんうん、
これぐらい素敵なものを買えたりだとか、
うん、
ね、戸建てにしても、あ、もし仮に扇風機これぐらいのおしゃれなやつが欲しいとかだったら、うんうん、多分そういうものをどこかに置かなきゃいけないんだみたいなものが、そうだね、イメージするだけでも違うかもね。
そうですね、
まあ、あとは図面とか、
うん、
まあなんかその見ながらあれこれここに置く置かないとか、
うんうん、
あとは生活どういう風に動いていくかっていうのを、なんか 1K とかでもやってても楽しそうだよね。
そうですね、
ベッド置く位置一つでも全然多分違うから、寝て起きてこの下に何を入れてとか、
うんうん、そうですね、図面とかめっちゃ書き込んでましたよ。
そうだよね、
なんかコピーして複製して、うん、そこに、うん、あの同じ縮尺で家具を書いて、うん、あ、これぐらいだったらここに棚置けるかなとかそこまでできるとね。
それはね、上級者やわ。まあでもそこまでする楽しさをこう見出せるとより楽しいかもね。
そうですね、
まあ、僕みたいにそんなに得意じゃない苦手なタイプだったら、まあ図面見て動線と、
うんう
ん、まあなんかその物を買うときにサイズ感ぐらいはなかなかこう
ね、
あの戸建てにしても賃貸にしてもマンションにしても引っ越す前にその空の状態のところに足毛よく通うって難しいじゃないですか。
そうですね、
竣工したら即引っ越さないとローン始まるから、
うんうん、
だし、まあ、ね、戸建てなんかはもう出来上がるまでなかなか足踏み入れてね、中見るのって結構難しかったりしますし、マンション、まあマンションは同じ部屋の方のモデルルームがあればそこに足毛を通うのはまあありっちゃいですけど、まあそれはもう売り始めちゃってる話なんで、大体みんなこう、ね、できる前に買っちゃってモデルルーム見て、うん、あとはもう図面だけ想像しながらとかもあるし、
そう
ですね、もう賃貸なんかもうなおさら大体内見して終わりなんで、
もうあと引っ越すときですよね。
そうそうそうそうそう、もうそう契約してまあ言うて 2,3 週間だけど、近所じゃないからね賃貸の場合って多分。
そうですね、
だいたい遠方から行ってそう即決して であとはもう一回最後もう次引っ越すだけになっちゃうから、うん、そうだから意外とこうまっさらな状態であれこれ調べることができるっていうのはあんまりこうレアケースだと思うんで、
うん、
図面を眺めるっていうのは大事なのと、まあ、あと今聞いてた中でいくと、まあ、最初から持ちすぎない、
そうですね、
欲張らないっていうのはイメージ的にこう服とかしまっとかなきゃいけない、何か置いとかなきゃいけないとかっていうのはどんどんイメージとしてはあるけど、
うんうん、
まあ後から買い揃えばいった方がいいかもね。
そうですね、1ヶ月ぐらいかけて整えていくぐらいの方が長い目で見ると整うしすっきりするかもしれないですね。
そうだね、いきなり道具を揃えるんじゃなくて意外と段ボール生活、うんしてて最初は見栄えも暮らしも悪いけど、
うん、
案外やりながら自分のところにあったものを一個ずつ探していくみたいな。
そうですね、
例えば学生さんだったら親からいきなりある程度バコってホームセンターとか行ってババーンとか無印でババーンって揃えちゃうよりは、うん、予算だけもらって
そうですね
ちょっとずついいようにしていくってのはありかもしれないですね。
そうですね、時間に余裕がある方はその方法がいいかもしれないですね。もう引っ越してすぐにもう忙しくて忙しくて整える暇もないよっていう方もいると思うんで、
まあ、そういうことは
もう図面とにらめっこして、
ね、
やっぱり同じ縮尺で書くっていうのは結構図面ってちっちゃいし簡単にしか書いてないんでわからないんですけど、うん、そこに同じサイズのベッドとか、
うん、
持っていく棚とかを書いておくと、うん、どれぐらいのサイズ感なのかっていうのが分かると思うんで、まあ、難しいかもしれないけど意外とやってみると簡単に、うん、簡単にっていうかね、だいたい何分の1って書いてあるんで、
うん、
やった方があとからあイメージ通りってなりやすいかも。
うん、確かに。でまあそうだ、持ちすぎないのはありっちゃありだね。じゃあちょっとねその話から、
うん、
少し広げていくと、センスよく暮らしたいっていうのがそのさらに並列であると思うんだよね。まあそのすっきり暮らしたいとか気持ちよく綺麗に暮らしたいとかっていうのと同じぐらい、やっぱこうセンスよく暮らしたいっていうのが多分あると思ってて、うん、
はい、
センスよく暮らすにはどうしたらいいと思う？
めちゃくちゃ難しい質問ですよそれ
なんかしょこさんあれだもんね、ソファーから入ったんだもんね。
あ、そうですね、私はもう家を建てる前にソファーに出会ってしまい、このソファーが生きるインテリアにしたいって思って作ったので、
うん、
結構やりやすかったですね。これここから広げるっていうのが明確にあったから。
なるほどね。なんか家作りにおいては結構そういう方多いですよね。まあ、何か一番こう、うん、まあ、キッチンだったり、
そうですね、
色のトーンとか色彩というか、
うんうん、
とかあとは窓とか遮蔽みたいな、その自分たちがポイントとなるものを決めて作っていくと、なんかそれがこう映えるというか、それがこうお気に入りが中心の家になるっていうのはなんとなくわかる
ん
だけど、こうじゃあそれができた時にこう足し算、
うん、
足し算って引き算だと思うんだけど、センスよく、なんかあの人センスいいなみたいなとか感じるのってなんかあったりします？
やっぱりセンスを磨こうと思うと、私も自分にセンスはあるとは思ってないんですけど、それを補うためにいろんな雑誌とか、またインスタ、私の時はインスタなかったんですけど、ブログを見たりとか、あとはまあ注文住宅だったのでオープン ハウスに通ったりとか、とにかく見て触れて感じるなんかそれで、まあ、写真撮ったりスクラップしたりメモ書いたり、私はここが気に入ったっていうメモを書くだけで、後から見返した時に、私それ家をが欲しいって思った、この家に引っ越してくる何年前だろう、5年前ぐらいから始めてるんですよね、
うんうん、
私の場合はなんですけど、だから別にその期間は関係ないので、自分がインスタ見た時とかにスクショ撮るとか保存するとか、うん、ここのこの構造が気に入ったとかこのインテリアの置き方が気に入ったんだとかっていうのを書くとか、
うん、
してると、おのずとなんか似たようなものを集めてるんですよね。
なるほど。
なんで、あ、自分はこういうのがインテリアの雰囲気として好きなんだなっていうのが分かってきたら、まあそこを中心に広げていく。
なるほどね。
のもいいかなって思います。例えば北欧のインテリアが好きだなって思って、そればっかりに、なんて言うんだろう、意識を向けるんじゃなくて、その北欧好きなんだけど、かっこいいのも好きだなとか多分あると思うんですよね、
うんうん、
だからなんかあんまりこうそればっかりに意識を向ける必要はないんですけど、一つなんかこう、うん、やっぱり北欧が好きだなって思ったら、そこを中心にこう、うん、検索したりとか、あ、家具やっぱりナチュラルなカラーが好きとか、
うん、
ダークなカラーが好きとか、そういう大きなところが決まってくると思うんで、
うんうん、
空間を整えやすいというか合わせやすいかなって思います。
なるほどね。確かに
大丈夫ですか。
またあれだよね、大きい家具を、
うん、
まあ状況にもよるんだけど、
うん、
なんかこう自分がこの人こんなインテリアにしたいなって思った時に、うん、こうまるっと買い替えるのってやっぱお金も必要だし、
そうですね、
そうで、もちろんそれに合わせてちょっとずつお金を貯めて、まずはソファー変えて、次はカーテン変えて、
うんうんうん、
次はラグやって、ちょっとチェストまで手を出せたらなんかもう最高みたいな、
うん、
とか多分まあ予算とか雰囲気によってはあるかなとは思うんだけど、確かにそうだね、いろんなものを見てトレースする、真似をしてみるみたいなのは、なんかファッションにしても家だけじゃなくて、
うん、
まあスポーツとかでも、なんか真似するっていうのはなんか一番最初の工程としてはやっぱ真似から入るってのはありだよね。
そうですね。
そこにまあ自分なりのオリジナリティがね、うんうん、そうだよね。ショップないし何でもいいから真似をしてみるみたいなのは確かにいいかもな。
なんかもうまっさらな状態から始める場合は、とりあえず色のトーンを揃えてたらそれらしくなります。
あ
ー、なんか素材とかはね、贅沢できないけど、手の届く棚だったとしても白があったり黒があったりナチュラルカラーがあったりブラウンがあったりすると思うんですよ、うん、大体その4色ぐらいがあると思うんで、うん、自分はどういう風にしたいのか、はい、それがブラウンがあってナチュラルがあって白があって黒があって全部あるとちょっと収集つかなくなっちゃうんで、
うん、
まあ、ナチュラルって決めたんだったらナチュラルと白とか、
うん、
ブラウンって決めたんだったらブラウンと黒とか、
うん、
なんかちょっとこうカラーの選択を合わせてみるっていうのは一番手っ取り早くできるかもしれないですね。
なるほど。
はい、難しいですね。
難しいね。 まあキリはないというか、多分いろいろ考え、なんかこう思想的な話になっていくと、
うん、
もうどんどんどんどん深みに行くんで、まあこれぐらいカジュアルにね、なんかこう小さいスポットとかで、
うん、
少しずつ小さく、だからそのすっきり暮らすためのものもそう、最初に大きなものをこうズコズコ多分やって、まあ結果うまくいくケースもまああるとは思うんですけど、
うん、
ミニマムにね始めてみるっていうのは、まあかなりおすすめかもしれないですね。
はい。
多分これから新生活とか、まあなんか とりあえずいろいろあるかなと思って、まあできる人はね、もうとか自分のトーンとかインテリアがこう、うんうん、もうこれみたいな決まってる人たちはもうそれに突き進めば多分きっといい暮らしが待ってるかなと思うんですけど、なかなかねどうしよっかなみたいな。
うん。
何からすればいいかなみたいな。でもせっかく引っ越すから新しく何かしたいみたいな、
うん、
いう張り切りがある方はぜひね、ちょっとまああえて物持ちせずに少しずつミニマムに揃えていくみたいな、
うん、
時間はかかるけど最初に揃えるよりも1年半後の方が、うん、まあそうコツコツやっていく方が多分楽しいし、
うん、
なんか出来上がりも自分の理想にひょっとしたら近づくかもしれないなってのは思いますね。
はい。
なんかちょっと真面目な回でしたね、今日。
珍しく真面目な回でしたね。
珍しく真面目な話しちゃいましたけど。
ね、しちゃいました。
皆さんちょっとちゃんとついてきてくれましたか？ちょっと
私たち、
そういうの期待してないんだけどみたいな。
テンションの波が激しいですけど。
うん。いや、もう少し緩くお願いしますよみたいな声も聞こえてきそうなんですけど、ということでね、まあちょっとですね宣言をしたいなと思うんですけど、これからねまたあの視聴者さんとかにテーマとか募集していきたいなと思うんですけど、テーマ採用された人にはですね、
なんと
こうちょっとデイリーのアイテムをですねプレゼントするみたいな、
おー嬉しいですよ。それは
企画をやろうかなと思います。まあかといってすごい集まりまくっても、まあ、なかなかご紹介できないこともあるんですけど、
うん、
まあせっかくね、よくはまあラジオでもなんかペンネーム何々さん何々さんでみたいな採用された方には、
うん、なりますね、
おにゃらのみたいなあるじゃん。そう、それまあ採用されることが目的になってほしいんだけど、
そうですね
それぐらいね、僕らが魅力をちょっと出さなきゃいけないんだけど、まあ今はね、ちょっとこう、そういう企画も含めながら、お便りをちょっとこう、募集していきたいなと思うので、まあもちろんストーリーズで募集したりもするんだけど、
はい、
記事であるお便り、Google アンケートのところから、
はい、
ポチポチっと、次回のテーマ、こういうのがいいです、みたいな。
うん、
とか、もしくはまあ何か採用された方とか参考になった方には、まあ、ちょっと後日、まあ、インスタグラムのちょっとアカウントを書いてもらわないと DM 送れないので、まあ、メールアドレスもいいんですけど、
うん、
でまあやり取りさせてもらえる方に限っては、まあ、デイリーのこれちょっと社長である私の独断と偏見なんでデイリーチームには一切許諾を得てないんですけど私の権限で、ちっちゃい権限なんですけど、ほとんど権限を持ってないような私なんですけど、ちょっと権限を発動しまして、採用された方にはですね、そういう企画とかも交えながらやっていきたいなと思うので、まあ日頃からのところにもなんかこんな質問とかこういう話してほしいですとか、
うん、
聞きたいことがあったり、もしくはね、なんか例えば この人ゲストに呼んでほしいですとか、こういう話聞いてほしいですとかね、まああれだったらちょっとおつなぎできるかどうかとか、
うん、
内容によってはちょっと難しいってこともあったりするかもしれないんですけど、まあ、なるべくね、無垢の暮らしに沿ったような話であれば、
うん、
ゲストでね、お呼びすることもできなくないかなと思うんで、
はい。
はい。そんな感じでいこうかなと思いますので、
はい。
まあ、それをちょっとこう、ネタにフックにしちゃって、ちょっと恐縮なんですけど、申し訳ないんですけど、そういう企画を交えていきたいなと思うので、まあ、今回はね、ちょっと新生活みたいなところなんで、まあ、次回、その、まあ、公開のタイミングぐらいですね、これだから9日以降とかになると思うんですけど、
はい、
我々でもちょっとテーマを決めて、やったり、まあ、もしくはなんとなくお便り集めてみて、どうかなみたいな、
うん、
集まるかなとか、 どんなテーマが来るかなとか見ながら、ね、視聴者さんと一緒に盛り上がっていこうかなと。で、当選者はですね、このラジオの中で発表するみたいな、ちょっとこうやらしいことをしていくので聞かないとわからないっていう
そうですね、聞いてもらわないと採用されたか
聞いてもらわないことには採用されたかわからない。でも聞かなくてもいきなりメールか DM が来るみたいなこともあるかもしれないんでえ、急に来たけどみたいな、そう聞いてないんかいみたいな
そこは聞きましたって言ってくれると嬉しいですね
ね、そこはね、皆さん楽しかったですと聞きましたみたいなじゃあ合言葉は何ですかみたいなこと言わないんでそんな意地悪はしないんで、ぜひね、まあ、聞いてもらえたらなと思いますので、
はい、
まあそれでちょっと皆さんとまた盛り上げていけるような企画もムクラジでちょっと考えていけたらなと思ってますので、またねお便りお寄せいただければなと思います。
はい、
ということで今回はちょっぴし真面目な話をさせてもらいましたけど、
はい、
ぜひね、こんな考え方もあるんだなみたいな形で思っていただければなと思います。ということで3月ね、皆さんちょっと忙しいかなと思いますけど、くれぐれも体調にはご自愛いただき、暖かくなるってね、なんか気持ちも前向きになると思うので、いいスタートが切れるといいと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。